この7章のところでは結婚に関してのことが出てきています。2節を見ると、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。このみだらな行いを避ける、それは不貧困、また性的な罪を犯さない。もうコリント自体がもう非常に乱れた町であり、旧約聖書で言うならばもうソドム・ゴモラのような、そのような状況の町であったわけです。ですから当然クリスチャンもそうした影響を受けるということはもう必然的なことであったわけなんですけれども、しかし神様は私たちをこの聖なるものとしてくださった、イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちの一切の罪を許してくださり、また御子イエスの血すべての罪より我らを清めると、その十字架の血潮が絶えず流されて私たちを清くしてくださる。しかし実際的には私たちは神様によって男と女に作られた。そしてまた神様はその結婚を尊ばれ祝福される。産めよ増えよ地に満てよと、あの天地創造の初めの時から神様は男女とその両性を一つにし、そしてまたその子孫が増えるようにしてくださったということであるわけです。ですから結婚ということはただ単に自分の意思とか思い、自分の好みでもってするというよりも、むしろ神様が合わせてくださる、そのことが非常に尊いものであるわけです。ですから3節4節を見ると、この夫と妻のお互いの義務、また権利というようなことが出てきます。ですから自分のただ感情によって結婚するというのではなくて、神様が合わせてくださる。このアダムにエヴァを作って与えられたように、神様が備えてくださるというのがこの聖書的な結婚であるわけです。ですから私たちはそのことを尊ばなければなりません。ただ私たちは人間としてのその思い感情というものがあるわけですし、お互いにこのうまくいかないということも出てくるかもしれません。ですから5節を見ると、ただし祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというなら構いませんという言葉があるわけです。お互いにうまくいかない、もう感情のすれ違い、そして好みが違う、もうおそらく普通だったらこの世ではもう離婚ということが出てくるわけなんですけれども、しかしクリスチャン、私たちは神様によって贖われた、その救いに預かった、私たちは自分の感情や思い以上のその信仰ということがあるわけです。その信仰は祈りに専心する、神様に祈り、そしてその解決を求める、そのことによって私たちはこの合意の上でしばらく離れていても構わないということがこの5節に出てきています。ただしその実際力のなさに乗じてサタンがあなた方を誘惑しないようにという注意があるわけです。サタンは今も働いていて、私たちをもう別れさせ、そしてまた神様から引き離せようとしているということを私たちは心の中に覚える必要があります。ですからこのパウロは7節を見ると、私が願うのは全ての人が私のように独身であることですと、彼はそのように言ってます。彼は独身であった。でも独身でなければいけないのか、そうではないということです。一人一人神から与えられた自分の賜物があるということです。神様は私たちに賜物と、そしてまたこの神様にいかに使えるのかというその使命を与えてくださってはいる。私たちはやはりそれを第一にしなければいけない。自分の欲のことで自分が好き勝手に生きるという方から、 神様を信じ、また神様によって祝福される生き方ということを私たちは求めなければならないわけです。まあ、独身としてのそういう思いを与えられた人はそのように生きることはできるわけですし、9節のところに、しかし自制することができないなら結婚しなさい、欲情に燃えるより結婚する方が良いからですと、ですからこの欲情に燃えるっていう、まあ、人間のそういう思いや感情というのはもうそれはもう自然的なものですから、また結婚する、神様は結婚ということも与えてくださっておられるわけです。ですから私たちは神様の御心の中に生きる、神様に従う。ですから結婚生活もただ単に男女だけの問題ではない、全てを創造された神様の御前にあっていかに生きるかということが私たちに問われているわけです。そしてまたこの結婚してから後に救われるというケースは確実にあるわけです。じゃあ夫はクリスチャンじゃないから私は別れるとか、妻はそうではないから私は離婚する、そういう必要は全くないわけです。実は14節を見ると、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているという言葉があります。不思議な言葉です。妻によって聖なるものとなり、また夫も聖なるものとされている。それはどういうことなのか。それはアブラハムがこの神様から、私は聖なるものである、あなたは私の前に全きものとして歩みなさい、信仰によって歩みなさいと命ぜられたわけです。アブラハムは信じることによって義と認められた。ですから私たちも信仰によって聖なるものとされる。私たちはイエス様を見たことはありませんし、また十字架を見たことはありません。でも信仰によってこのイエス・キリストの十字架の血潮によって清いものとせられる。私たちは神のものとせられる。とするのならば、この結婚ということにおいて、この信者でない夫は妻によって聖なるものとされておる。それはこれはもう信仰の世界です。自分が十字架によって罪が許されるならば、一緒にいる夫もこの十字架によって罪が許される。そして私たちはこのキリストの愛をいただくべきであるわけです。イエス・キリストが私たちを忍耐をもって愛され、また十字架で許されたように、また私たちも夫や妻をこの十字架の愛によって許す、また受け入れる。それが私たちのこのクリスチャンとしての結婚ではないかと思うわけです。ただ単にお互いが好きだということで結ばれているというだけではなくて、私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって結ばれている。信仰によって自分はこの人と結婚してるんだというその信仰が必要であるわけです。そしてもうすでに信じてないものが聖なるものとされている。これはもう先取りの信仰です。まだ救われてないけれども、でもこの夫もイエス様の十字架の血潮によって清められて聖なるものとなるんだ。それはもうクリスチャンである妻の信仰によるということです。夫によるということです。ですから私たちはこの信仰が必要だ。まだ私たちがクリスチャンになる以前に神様は選んでくださって、もう世のなる前に私たちを選ばれた、そう信じるならばですね、やはり一緒に生活している夫や妻も必ず神様はこの救ってください、そして十字架の血潮によって清くしてください。ですから私たちは忍耐を持って祈るべきであるわけです。本当にまず配偶者のために私たちは祈らなければいけない。そして15節の終わりを見ると、神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。この平和、エレーネという言葉が使われているんですけれども、ヘブル語ではシャロームです。神はシャロームの神、平和の神、私たちに平安を与えてくださる。あの復活の夜も弟子たちにイエス様は現れて平安あれと 言われたわけです。私たちはまずイエス様に結ばれている、そしてまた神様の本当に不思議な永遠の計画によってまた結婚も与えられているということを私たちは信じなければいけないわけです。16節を見ると、妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、どうして分かりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうか、どうして分かりますか。もう救いは神によるということです。イエス様が救ってくださるんだ。私たちはただそのことを信じることです。そして私たちはイエス様に従っていく。17節を見ると、その中にそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきですと。ですから私たちは神様によってもう召された、選ばれた、もうイエス様を信じたならば、その通りに私たちは従っていかなければいけません。18節19節には割礼のことが出てるんですけれども、19節見ると、重要なのは神の命令を守ることです。あるわけなんです。もう異邦人、ユダヤ人、その区別は必要ではない。重要なのは神の命令を守る。そして20節に、自分が召された時の状態にとどまっていなさい。イエス様は、あなたは私に従ってきなさいと言われるならば、まずイエス様に従っていく。人間の言うことに気を取られるという必要は必要ないわけです。私たちはそれぞれ神様によって召されたということを第一にする。それは23節のところに、あなた方は代価を払って買い取られたのです。誰が代価を払ったのか。イエス様です。もう自分の命を捨ててくださった。いくら私たちは結婚したといっても、妻が夫のために命を捨てることも、夫が妻のために命を捨てるということも、それはできないことであるわけです。代価を払って買い取ってくださったのはイエス様であり、私たちはイエス様のものである。ですから23節のところに、人間の奴隷となってはいけません。私たちは人間の奴隷になってはいけないということです。私たちはもう神の奴隷、もう神のしぼめとして生きるっていう、その信仰を持って生きるものであるわけです。24節には、神の御前にいなさい。私たちは絶えずやはり神様がおられるんだということをですね、信じて生きるものでありたいと思います。26節には、差し迫っている危機ということが出てくるんですけれども、もう本当にこの迫害が迫ってきている。もう1世紀の後半はもう迫害の時代に突入していくわけですけれども、ですからそのことをよく考えて、私たちは何よりも神の前に生きるんだ、その信仰がこのコリントの教会にもこの第一の手紙を通して与えられていった。彼らはもう一度この神様の前に出よう、イエス様の十字架の前に立って、自分は信仰によって生きるっていう、その決心を彼らはしたということが分かります。まあ、31節を見ると、世と関わる人は関わりすぎないように。もう本当に私たちは世に埋没してはいけないわけです。そして世の影響を受けてはいけない。むしろ世に対して影響を与える。それは35節の終わりを見ると、むしろあなた方が品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようにという言葉が出てるわけです。このコリントの堕落した町の中にあって、品位ある生活、それはキリストが生きられたように生きる、もうキリストのようになるということであるわけです。私たちはまずひたすら主に奉仕する、主に仕えるということを、もう今の時代でも心がけるものであるということを覚えるわけです。私たちは本当にこの結婚においても、主が私たちの中心である。それはもう教会も同じことであるわけです。またこのように独身で生きるとしても、やはり主の御前に生きる、その生き方を私たちもこの時代の中にあって信仰を持って全うさせていただきたいと思います。